キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日はろうそくを2本灯しています。来週3本目、その次がクリスマス礼拝で4本目とついていきます。イエス・キリストの降誕を祝う、その心備えをする時期です。この時期に私たちはイエス・キリストとはどのようなお方なのか、そのことをご一緒にもう一度理解したいと思います。救い主としてお生まれになった方、私たちのイエス・キリストとはどのようなお方なのか。ある人を理解するのに、こちら側とあちら側での理解があるでしょう。こちら側というのは、もうその人が生きた後、亡くなって、その歩みがまとめられて、伝えられて、それを聞いた上での理解です。あの人はこれをした人、あれをした人、その後にこういう影響を残した人、こちら側から理解をすることができます。一方、こちら側ではなくあちら側、つまりその人と共に生きた、その理解もあるでしょう。まだこの人がどういう人なのかはっきり全部は分かっていません。その生涯、その先どうなるのかも見えていません。ましてやこの後どういう影響を及ぼしていくのかも知りません。このお方は一体どういう方なんだろうか。一つ一つの場面で、その言葉に、行動に、驚かされ、心を惹かれ、ああ、なるほど、と理解し、と不思議に思い、その歩みを積み重ねながら共に歩む理解です。残念ながらというか、幸いにもというか、私たちはそのどちら側にいるのかを選ぶことはできません。タイムマシンでもあれば別ですけれども、私たちはこちら側から理解するしかできないんですね。イエス・キリストと同じ時代に行って、その隣に座って、一緒に歩みながらという理解をすることはできません。残念なのは、そのリアルタイムでの息遣いを感じたり、声を聞いたり、生きた生々しいイエス・キリストと触れ合い、出会い、共に歩むことができない。そういう意味では残念なことでしょう。しかし、幸いなこともあります。それは、このお方がどのようなお方なのかを私たちは今、こちら側から知ることができる。そのお方の存在の意味を、目的を、そのお方が成したことを改めて振り返ってみてどうなのかということを、その後歴史にどのような影響を残してきたのかということを、私たちはこちら側からまとめた形で知ることができます。で、私たちはこのお方のことをそのようにまとめた形で知るとともに、ぜひこのアドベントの季節には、できるだけその場にいたかのような思いを持って、イエスの姿を思い描き、そのお姿に心を惹かれながら、驚かされながら、感心しながら、ご一緒にこのお方の歩みを見てみたいと思うんです。今日の箇所では、イエスの姿に驚いた人々の声が聞こえてきます。一体この方はどこでこんな知恵と不思議な力を手に入れたのだろうか。 それを語っていたのはイエスの生まれ故郷ナザレの人たちでした。少しそのところご一緒に見ていきましょう。13章の53節。これらの例えを話し終えるとイエスはそこを去られた。そこというのはガリラヤ周辺の町々のことです。イエスは30を超えたあたり、人々の前に行き、そして公に神の教えを説き、助けの必要な人に手を伸ばし、不思議な御業を行って、宣教の御業を繰り広げられました。そのところで、人々は驚き、その歩みをあがめ、あたり一帯がこのお方のゆえに騒然としてきたことでした。そんな彼が、この例え話を語り終え、そして今やそこを去ってご自分の郷里に行って街道で人々を教え始められます。ご自分の郷里というのは生まれ育ったナザレの町のことです。ナザレの町というのは決して大きな町ではありません。学者たちは今もその規模を推測しています。200人ぐらいの町だという人もいます。500人ぐらいの町だったのではないかと考える人もいます。でも、1000人を超えるような規模を思い描く人はあまりいません。それだけの小さな町だったんです。自分の家族が、一族が何をしているか、向こうの家族、一族が何をしているか。みんなそれを知っていました。あの人はどこの誰だ？この人はどこの家の誰だ？そのことをみんな分かり合って共通の生活をしていました。ある人たちは漁師をしました。ある人たちは畑を耕したでしょう。ある人は大工をしました。その歩みをみんな協力し合って、それぞれのところで、そうしてひとまとまりになる規模の町でした。そのところに育っていたのがヨセフとマリアの間に生まれたイエスという人物です。彼は小さな赤ちゃんだったところからよちよち歩きをするようになり、少年のようになっていき、そして顔つきも体つきもたくましくなって青年になっていきます。家の中で泣き声を上げて食べ物をもらっていた立場から、だんだんだんだんと長男として兄弟たちの面倒を見るようになっていき、そして知恵がつき、成熟していき、仕事を覚え、役に立つ頼りになる長男として歩むようになっていく。ルカの福音書には、知恵が進み、背丈が大きくなり、神と人とに愛され、神と人とを愛して仕えて歩んだ様子が出てきます。このお方は人の成長の過程をそのままたどって育った。それを見てきたのがナザレの人たちです。小さなよちよち歩きの時に、ああ、可愛らしいねと言って抱っこをしたのもナザレの町の人たちです。自分の子供と同じ時期を過ごして遊んで、そして仕事仲間になっていく、その親たちもナザレの町にいました。ああ、イエスありがとうね。助けてくれて。大工仕事でお世話になった人たちもこのナザレの町にいました。ですから彼らはみんな知っていたんです。ナザレの町のヨセフのところのイエス。大工仕事をして、彼はいい人だ。しかし、そんな彼がしばらく姿が見えなかったと思ったら戻ってきて、そして今や街道で教え始めるということをします。安息日です。彼らがみんな礼拝に集まってきました。街道管理をしている人が、では今日は、イエスにこのところから神の言葉を語ってもらおう。 旧約の巻物をスルスルスルっと広げて、そこを朗読した後、ここに書かれているのは、この救い主とはどういうことなのか、イエスはそこから語り始めていきます。彼らはそれを聞いて驚いたんです。この人はこんな知恵と不思議な力を一体どこで得たのだろうか。だってこの人は、私たちは知っている大工の息子ではないか、あのマリアのところの長男ではないか、弟たちはずっといつもここにいる、あのヤコブであり、ヨセフであり、シモンであり、ユダ、妹たちだって私たちと一緒にいる、妹たちのあるものはうちの親戚のところに嫁いだ、あのイエスはしばらく顔を見なかったと思ったら帰ってきて、こんな教えを説く。一体どこでこれを手に入れたのだろうか。彼らが驚いたのは、立法の教えと比較して驚いたのだろうと思われます。というのは、福音書の他の箇所にも、イエスの話を聞いて驚いた人たちの話が出てきます。その時の驚き方は、イエスが律法学者のようにではなく語っていた。その教えは権威ある教えであった。その教えに人々は驚いてきました。律法学者は十分に権威のある教えを説いていたんです。何の権威かというと、律法の権威です。神はこの民に律法を与えてくれました。他の民と区別される、神の特別な約束と教えを語って聞かせた律法です。それを街道で人々に説いて教えるための知識を持っていたのが律法学者たちでした。彼らは先生に弟子入りをし、若い頃から幼い頃から読み書きを習い、そして律法について記されているものを学び、知識としてそれを取り入れるだけでなく、それを実際に歩む正しい良い歩みを自分のものとして、そうして人々の前に立ちました。誰々に教わった私です。こういうふうに正しく歩んでいる私です。その私が神の言葉をあなた方に受け継いできた権威をもとにしてお話ししましょう。誰も自分で考えたことをここからお話しすることはしませんでした。なぜか。その人にそんな権威はないからです。律法学者たちが語ってきたのは、受け継いできた権威を、今この時代の人たちに、この受け継いだ権威の中でお話をしてきました。ところが、イエス・キリストの教えを聞くと、どうもそうではないみたいだ。この人は、受け継いできた権威の中で人々を教えているのではない。じゃあ、どの権威なのか。イエスは、一体どこでこのことを学んだのか。彼はナザレの町で生まれ育ちました。そこには立法の教師がいたわけではありません。中心のエルサレムに行って学びに行ったのでもありませんでした。彼は大工の息子です。特別な人か、いいえ、兄弟たち姉妹たちもみんなここにいる、あの家のあのイエスです。彼は、人の権威が受け継いできた教えの権威を語って、ていたのではどうもない。じゃあ一体何をどう語っていたのか。この13章は天の御国の例え話を最初から7つあるいは8つの形で記します。その途中にこういう言葉が差し挟まれるんです。13章の34節。13章の34節にイエスが 何を語っていたのかということが分かってきます。これらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずに何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。13章35節括弧の中、私は例え話を持って口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろうと。立法学者たちが語ったのは、代々明らかにされて受け継いできたことを語ったわけでした。イエスは旧約聖書の中に言われる最初の時から秘められ隠されていることどもを語ろう。今まで誰も明らかにしたことのない。他の人からは聞くこともできない。はじめ、神が司っておられるそのはじめの時から人が聞いてこなかった真理を語るものとしてここに記されています。そしてもう一つ、ここから読み進めていきますと、51節のところに、例え話、話し終わって弟子たちにイエスはこう聞きます。今までの例え話がわかりましたか？弟子たちは、本当はわかっていませんでした。この後、様々な形でそれが明らかになってしまいます。でも彼らは、はい、わかりました。どうしてそう言うんでしょうか？イエス様を前にして、わからないとは言えなかったのかもしれません。いや、わかりましたと見栄を張って言いたかったのかもしれません。いずれにしても彼らは、はい、わかりました。すると、イエスは弟子たちに向かって、わかったか。じゃあ、あなた方は、天の御国の弟子、学者たちだ、というふうに言うんですね。あなた方は、天の御国の弟子であり、学者たちだ。知るべきことはちゃんと分かった。どこでどう学んだのではない。立法の教師たちについたのでもない。でもあなた方は私から直接この天の御国の奥義を聞いた天の御国の学者たちだ。その学者たちは一家の主人のようなものだってやっぱり例えが話されるんです。一家の主人は家族全員を養うために蔵から新しいものでも古いものでも好きに出して家族の必要のために振る舞い養います。それと同じだ。あなた方は天の学者として古い教えでも新しい教えでも自由自在に引っ張ってきて人々を養って教えるものになった。古い教えというのは今まで受け継がれてきた旧約の律法に基づく教えのことを指しています。新しい教えというのはイエス・キリストが語って説いた新しい教えのことを指しています。それをどういうふうに引っ張ってきてでも、実マタイの福音書はイエス・キリストの歩みを記しながら要所要所に、先ほど見たように預言の書でこう言われている人物がイエスだ。古い教えを持ち出してきては、イエスはこういう人物だと紹介していきます。天の御国の学者たちにあなた方はなったんだ。私からそれを聞いたんだ。ここにあるのは、神の側に立つ者として、その真理を明らかにし伝えるというイエスの姿です。人が受け継いできたものを語るという権威ではなく、神の権威を持ってご自身のありようの中から語るという権威です。それを見て人々は、聞いて人々は驚き。一体この方はこれをどこからどういうふうに手に入れたのだろうか。 彼らが言うのは正しいんです。彼らはナザレのイエスを知っていました。どこでどう学んだのでもないことを知っていました。人の歩みの中からこれを手に入れたのではないだろう。でも彼らは知らなかったのはどこからということ。私たちの間で私たちの中から知ったのではなくて、では、どこから？それは神からのものでした。人の知識や知恵というものにはいくつかの現れ方があります。一つは例えば、読み書き、知識が多い少ない物知りである。そういう意味での賢さがありますね。頭がいいとか、知能指数が高いとか、そういうふうに言われるような、その賢さ、知恵というものです。しかしもう一方で、生き方としての賢さというものもありますね。愚かな、馬鹿げた判断をしない、間違った道に足を踏み込まない、大きく広く物事を見て判断をできる、十分に準備をして賢明な判断をする。そういう意味での賢さです。生き方として、賢明な生き方ができるという意味での賢さ。加えて、聖書の中には、神の合わされた歩みとしての賢さということが出てきます。人の知恵で立派に歩むというのともまた違う。神の御心思いに合わされて歩むことの賢さ。神が願い、意図し、伝え、受け取ったもの、理解をしたもの、それをその通りに生きていくという意味での知恵ある賢い歩み。しかしイエスはこのどれにも当てはまったわけではありませんでした。イエスが賢いというふうに言われ知恵深いものであるというのは物知りだったからではありません。広く人々の歩みを見て賢明な判断をできたからでもありません。神の御心に合わされて生きることができるという意味でもありません。これらは皆人の中から積み上げるようにして学んで身につけていくことを前提にしています。受け取り、聞き、理解し、身につけ、自分のものに整えられて、ステップを踏みながら、だんだんと、こちら側から導かれていく歩みを前提としているでしょう。しかし、イエス・キリストは、人の側から何をどう学んで整えられて積み上げて階段を登ってこちらに来たのではなく、こちらにいたものが、神の側にいたものが、神ご自身が人となって私たちをこちらに招いてくださるお方だ。聖書は様々に知恵ということを書いています。箴言の中には、神、と共に知恵は元からあったんだ。知恵がこの世をお作りになったんだ。そして人々の歩みを導き、招き、良いものとして完成させるのが知恵なんだと書いています。それは一体誰のことを指すのでしょう。まさにそれは、この世をお作りになり、人々に命を与え、その歩みを導いてことごとく全うさせるという、イエス・キリストのことではないですか。イエス・キリストは神の知恵であるお方。このお方が全世界をお作りになり、そこにあるすべてのものに最も良い形をデザインし、意図し、その存在を導き、完成に至るまで一つ一つ収めていらっしゃる。しかもこの方は人となって世に下られ、人々の間で歩み、それを教え、十字架にかかり、墓に葬られ、しかし蘇り、天に上げられ、私たちに救いの道を開いて、誠に神の知恵の歩みを私たちが自分のものとすることができるように、 導いてくださった。実現のために、すべてを備え私たちを招いてくださった。このお方こそが神の知恵、生ける神の知恵であられ、私たちの間に住まわれ、私たちを招き、導き、教え、ご自分のものとした、こちらに招いてくださった。そういうお方です。そのイエスが人々の間で、人々とどう関わったでしょう。ぜひこの12月の間、福音書を順に読み進めていただきたいと思います。先週もそのことをお伝えしました。もう8日が経ってしまいましたので、今から読む方は、マルコの福音書がちょうど16章ですので、今日から読み始めると1章ずつ、24章、24日、25日に間に合っていきます。先週からの方は、ルカから読み始めるとちょうど24日だったんですけれども、今日を逃しますと、来週からは、もうあと10日ほどしかないので、おすすめできる福音書がなくなります。今日がラストチャンスですね。マルコの福音書をぜひ今日から一章ずつ読み進めていただきたいんです。そこに出てくるお姿は、人々に例え話、持って話しかけられるイエスの姿です。それを解説し、心に届く言葉にして語られるイエスの姿です。ある者に対しては非常に厳しい叱責を投げかけました。ある者に対しては警告をしました。ある者に対しては、まだわからないのか、信仰の薄いものよ。と言ってさらに教えてくださいました。ある時には、難しい話ではなく、野の花を見なさい。空の鳥を見なさい。わかるでしょと語りかけました。ある時には言葉ばかりでなく、さあ行ってやってごらんなさい。そして帰ってきてその報告をしてごらん。あなたが聞いたことを、したこと、それを私に語ってごらん。振り返りを共にして学ぼうじゃないか。ある時にはイエスは人々を招きました。一緒に学ぼうではないか。この道を。イエスは神に最も近いというふうに尊敬されていた人たちとも言葉を交わしましたし、私などは神とは到底関係のないと追いやられていた人たちとも言葉を交わしました。男性とも女性とも、年老いた者たちとも、少年や少女たちとも、そのお姿をぜひ見ていただきたいんです。そのお姿は、決して人の側から積み上げたものを分かち合っているのではなく、神の現実を私たちの間にもたらして、神のもとへと私たちを引き寄せ、招き、導き、教え、完成させようとしておられる姿があります。私たちは歴史のこちら側に立っています。イエス・キリストの後を生きています。でも、このお方との関わりにおいては、イエスが私に何を語りかけ、何を受け取るように導き、何をそこで私を取り扱ってくださるのか、そのことにおいては、イエスと同じ時間を共にしながら生きることができます。この聖書の中に語られているイエス・キリストが、まさに私の救い主として私の人生を共に歩んで、私を神のものとしてくださろうとしている。その生きた御業に、なお、心躍るような信仰の歩みをご一緒したいと願っています。今週、あなたは聖書の中に、どんなイエス・キリストを見出して、そのお姿に、喜びを覚え、感動を覚え、新しい力をいただいて歩むことでしょう。期待して、ご一緒に 歩んでまいりましょう。平安があなた方の上にありますように。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このイエス・キリストに栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。